こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間です。お話ししてくださるのは三田警察署の柳田副署長です。お待たせいたしました。
こんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長の柳田です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。三田署の制服も5月の19日から夏服に変わりまして、
はい、あ、そうですか。6月を待たずにもう夏服ですか、
はい、そうですね。
そうなんですね。
水色の服になっておりますので、
はい、軽やかですね、はい。
まあ、気温も上がって、まあ、夏が近づいてきたというのを、はい、まあ、感じております。
そうですね、はい、本当ですね。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では早速なんですが、三田のこの1週間振り返ってどんな様子だったんでしょうか。ご紹介ください。
はい、まず1点目がですね、はい、特殊詐欺の発生ということで、
はい、
これは5月の14日に、はい、警察官を名乗る犯人から、
はい、
LINE のビデオ通話でですね、警察手帳とか、
はい、
まあ、偽物逮捕状を見せられて、
はい、
で、まあ、マネーロンダリングの容疑があなたにかかっていますよとかですね、
はい、
お金を確認するために指定する口座に一旦お金を振り込んでください、
はい、
で後で返しますから、
はい、
まあ、いうようなことを言われて、結局約50万円ぐらいを相手の指定する口座に振り込んでしまったというものです。
そうですか。手口がなんかこう初めての場合にちょっとドキドキする内容ですね。
そうですね、警察手帳見せられたり逮捕状見せられたら、やっぱり皆さん舞い上がってしまって、通常というか普段のような考えができなくなってしまうというのは分かるんですけれども、
はい、
警察が LINE を使うことは絶対にないです。
まずこれが大きいですね、はい、LINE を使うことは絶対にない、
は
い、
警察は仕事で LINE を、まあ、兵庫県警もそうなんですけど、はい、LINE を使うことがないのでですね、はい、LINE は絶対に使わないので、 LINE で何かを求められるとそれは絶対警察じゃないです、
はい、じゃあもうその時には電話を切ればいいですかね。
そうですね、もう電話なり LINE の通話なんかをピシッと切ってもらって相手にしないようにしていただければいいかなと思います。
はい、わかりました。はい、
で、あとちょっと次はですね、自転車盗の発生ということで、
はい、
この1週間で2件ほど自転車盗の被害を認知しております。
はい、
で1件目は5月の18日に、
はい、
三田市のゆりの木台にある公園の駐輪場に、鍵をせずに止めてた自転車が盗まれています。はい、でこれも時間帯的には夜の数時間のうちなんですけれども、まあ、どうしても鍵をかけてないとそのまま放置してしまうとですね、誰かが心ない人が乗っていってしまうということもありますんで、
はい、
必ず鍵をかけるようにお願いしたいと思います。
はい、わかりました。はい、
でもう一件はこれはちょっと日にちに幅がありまして、5月の16日から19日の間にですね、
はい、
鈴掛台南のウッディタウン駅の付近の駐輪場に、これも鍵をせずに置いてたところなくなってしまったということで、
はい、
やはり特に人が集まるところなんかはですね、
はい、
皆さん普通に止められたと思うんですけれども、はい、心ない人がパッと見つけて乗っていくということもありますので、まあ、鍵は必ずかけるようにお願いいたします。
そうですね、自分の帰りをちゃんと待っててもらえるように安全にチェックするためにも鍵が必要だということですね。
そうですね、
ないときはもう本当にドキッとしますからね。
結構探しますしね。
そうです、
止めた場所間違えたんじゃないかとか、
はい、まさかっていう気持ちですからね。
はい、
わかりました。必ず鍵をかけましょうということでした。はい、ありがとうございます。
は
い、
で、あともう一つはですね、
はい、
山岳遭難の発生ということで。
そうなんですね、はい、
これは5月の18日にですね、
はい、
国蔵山、
はい、
ちょっと北側、三田市の北側にある山ですね、で高齢の女性が、まあ、単独で登山されてた高齢の女性がですね、
はい、
ちょっと道に迷ったということで、まあ、救助を求める通報がありました。
そうですか、はい、
でこれはまあ警察とか消防が出動してですね、まあ、捜索した結果、まあ、なんとか遭難者は発見することができたんですけれども、はい、やっぱりですね、登山するときは、まあらかじめ、まあ、地図とかアプリでちゃんとルートを確認してもらって、
はい、
だと余裕を持った登山計画を立てた上で、
はい、
まあ、もしもの時に備えて登山届け、
はい、
はい、だったら今オンライン登山届けっていうのもあるみたいなんで、
便利ですね、
はいはい、の提出を心がけていただければ、もしもの時にその届け出に従って警察も探すことができますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、お一人ということは 登山し慣れてらっしゃる方だったかもしれませんね。
そうですね、登山歴はおそらくもう10年以上のベテランの方だとは思うんですけれども、やっぱり道に迷ってしまってだんだん体力がなくなってくるとやっぱ不安になって通報してしまうっていうところもあると思いますんで、
はいはい、じゃあ、慣れているからといって、こういう特にお一人の場合はもうこのオンライン登山届という便利なものもあるということで、ちょっと覚えておかれるといいですね。
はい、よろしくお願いいたします。
わかりました、ありがとうございました。この1週間はこのような内容でしょうか。
はい、
はい、わかりました。では今度はどういうテーマになりますか。はい、
まず先週ずっとお話しさせていただいている特殊詐欺であったり、はい、SNS 型の投資詐欺のお話 で、はい、まあ、最後になるんですけれども、はい、まあ、今回はのソーシャルネットワークサービス、はい、まあ、まあいわゆる SNS を利用した、はい、そのロマンス詐欺とか投資詐欺の手口についてお話しさせていただきます。
はい、わかりました。どのように進んでいくんでしょうか、ご紹介ください。
はい、まずはロマンス詐欺についてお話しさせていただきます。
お願いします。
このロマンス詐欺というのは、まあ、SNS や、はい、まあ、マッチングアプリなどを通じて知り合った人と、まあ、実際に会ったことがないにもかかわらず、はい、まあ、やり取りを続けることで、まあ、恋愛感情であったり、まあ、親近感っていうのを抱いてしまって、で結局その感情を利用されて金銭を騙し取られてしまうという詐欺です。でこのロマンス詐欺にもさまざまな騙しの手口がありまして、はい、でまあ、犯人は大抵、まあ、マッチングアプリとかですね、はい、あと SNS の、まあ、ダイレクトメールとか、はい、あと友達申請とかですね、はい、であとフォローするとかフォロー機能を利用して近づいていきます。はい、で犯人からメールなどに応じて、まあ、やり取りを始めてしまうとですね、まあ、今度 LINE などの、まあ、通信のしやすいアプリに誘導されて、でメッセージのやり取りが、まあ、頻繁に行われるようになってですね、まあ、そうなるとやっぱ犯人に対してやっぱ恋愛感情であったり親近感を抱くようになってしまいます。
今の時代の特徴なんですね。
そうですね、会ったこともないですから ね、
はい、
でまあ、直接会ったこともない人に、まあ、恋愛感情を抱くっていうのはちょっと疑問に思うかもしれませんけれども、
私などの時代はやっぱりちょっと考えられないですけども。
そうですね、
はい、
まあ、でも、まあ、私もあんまりそうかなと思うんですけど、やっぱりいろいろお話聞いてると、まあ、毎朝のおはようなんかいうメッセージはですね、まあ、送り合ううちに、はい、まあ、すごい引き込まれていってしまうっていう、まあ、でまあ、しばらくやっぱメッセージのやり取りを続けるとですね、まあ、被害者が犯人に対して、まあ、恋愛感情などを、うん、まあ、抱くようになった頃に、犯人からお金に関する話が出るようになります。はい、まあ、お金の話といっても、まあ、様々なパターンがあるんですけれども、はい、まあ、代表的なものだと、はい、2人の結婚資金をためようであったりとか、まあ、2人の将来のためにみたいなその甘い言葉で、まあ、引き込むものや、はい、あと今多いのは投資などに勧誘して暗号資産の購入とか、あと他人名義の口座への振り込みを指示するようなされるようなこともあります。
そうですか。
まあ、本当最近はもうもっぱら投資話に発展して、まあ、利益が出たように見せかけられますけれども、はい、お金を下ろそうとすると実は出金できないみたいなものが多くなってます。はい、まあ、これも次の投資詐欺とまあ同じような感じになっていくので、次また投資詐欺についてお話しさせていただきます。
はい、
この投資詐欺っていうのは、まあ入り口はですね、SNS を通じてまあ必ず儲かりますよとかですね、はい、言って投資のアプリなんかに誘導して、はい、まあ、メッセージのやり取りを重ねて、まあ、被害者を信用させてですね、投資金であったり、まあ、手数料などの名目で、まあ、お金を騙し取る詐欺です。はい、でこれSNS のダイレクトメッセージとか、のウェブサイトとかの広告 を見た人が、はい、お金が儲かるんならっていう興味を抱いて、こうクリックしたのが始まりで、まあ、そのままそのサイトに誘導されて、誰か出てきた犯人側の人とやり取りをしているうちに、はい、まあ、LINE なんかの通信アプリに、はい、誘導されて、まあ、信頼関係を築くようになります。
そういうもので信頼関係がつながるような上手なこう会話といいますかやり取りをするんでしょうね。
そうですね、投資の、まあ、イロハ的な話であったり、はい、まあ、こういうのがあるので今このタイミングでこうすると儲かるんですよとか、まあ、そういう、まあ、アドバイス的なものをで信じ込まされてですね、はい、で実際にその投資に参加をしてしまう。
うーん、
でまあ、 まあ、犯人はですね、投資話に興味を持った被害者に、投資アプリをダウンロードするようにって、URL なんか送ってきて、そのアプリをダウンロードさせるんですけれども、このアプリがクセモノ
なんです。あ、そうなんですか。
まあ、被害者がお金を振り込むと、アプリ上では利益が出てるように見えるんです。で、投資をします。しばらくしたら金額が上がる、お金が増えましたみたいな感じになってて、被害者がじゃあちょっと一部下ろそうかなみたいな、で一部出金をしようとすると、できなかったりですね、ただすごい最初のうちは少額なら下ろせたりとか、あと儲けた分がその被害者の口座に少し振り込まれたりとか、少額の少しだけ返ってきて、どんどん金額を上乗せさせられるというか、もっと儲かりますよとかですね、そんなんで増えていくのでですね、この被害が長期化してしまうんです。ということで、すごく被害額が高くなります。大きくなるというかですね、今特殊詐欺の件数っていうのはすごく増えてて問題になってるんですけれども、実際に件数は特殊詐欺よりも少ないですけれども、この投資詐欺とかの方が被害の金額は断然多いです。
やっぱりそうなんですね。
一件一件の被害が大きいというのがちょっと特徴です。で、ロマン詐欺の中の投資名目の手口と同じようにですね、利益が出たのに出金できないということで、初めて被害者は被害に遭ったということに気づくということになります。このロマン詐欺とかですね、投資詐欺の被害に遭わないためには、まずバナー広告とか、あと突然送られてくるダイレクトメールからのアプローチであったりとかですね、あとマッチングアプリとか SNS 上の面識のない人物からの投資話とか、あと他人口座に振り込む、もう誰ですかみたいな名前の口座に振り込みをするように要求されたりするのでですね、そういうのがあればもう詐欺を疑っていただければなと思っています。
このやり取りの中で信頼関係とか恋愛関係を抱く中で、個人情報なども結構相手の方に行ってしまうところもあるんですか？
そうですね、その相手がもうお金を振り込ますだけだったら多少あれだと思うんですけども、口座番号を聞き出されたりとか、で別の、被害に発展する可能性もありますし、だからもう相手が何を狙ってくるかっていうのは被害者側は分かりませんので、
そうですね、
特殊詐欺をやってる人は特殊詐欺の犯罪しかしてないかということはそうでもないと思うんです。特殊詐欺の犯罪をやってる、騙しの電話をかけてる人が実はこっち側では投資詐欺をやってましたっていうこともあり得ると思うのでですね、結局面識のない人とのお金のやり取りというのはもう従々に気をつけていただきたいなと思います。
そうですね、もう本当に会ったこともない人とのお金の話というのはもう怖いですね。
そうですね、それにちょっと一つ言わせていただくと、私男性なんで、男性が相手被害主義者が、女性になりすまして、やり取りをして恋愛感情を抱いたとして、電話の向こうの女性の写真の文章を売ってる人が、女性とは限りませんので。
そうですよね、いくらでもでき
ます。おじさん同士でおはようってやり合ってる可能性もありますんで
結局そうですね、
そんなんして騙されてもバカらしいと思います
ね。そうですね、ちょっとこう自分で冷静になるために、相手おじさんかもしれない、
そうです ね
と思ってやり取りした方がいいですね、
そう思っていただきたいですね。
女性だったらおばさん同士かもしれない、と。
はい、
わかりました。
一度振り込んだお金っていうのは返ってきませんので。
そこですよね、
振り込む前に家族や警察に相談してください。
はい、わかりました、ありがとうございました。では最後にまとめていただけますか？
はい、今週はソーシャルネットワークサービスという、いわゆる SNS を利用した詐欺についてお話しさせていただきましたが、最近インターネットで購入した商品の返金手続き名目 で、で勝手にお金を送金させる詐欺っていうのも発生しております。これスマートフォンは便利なものなんですけれども、その分危険もたくさんあります。
そうですね、
それらの被害の合わないためには、お金の話になったらもう周りの人とか警察にアドバイスをもらう ということを心がけていただければ、詐欺にの被害に遭う人を一人でも減らせるのではないかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。ありがとうございました。いろいろな事例を詳しく教えていただいて参考になりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またそしてこの1週間もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では来週またお電話させていただきます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
失礼いたします。
失礼いたします。お話をいただきましたのは三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。